的生産すべの良い参考書が欲しい。そんな思いから、この本は生まれたんだ。著者はサイボーズで10年間、知的生産性の研究に取り組んできた。そこでの経験や、大学での講義、ワークショップを通じて培った知見を、一冊にぎゅっと詰め込もうと決めたんだよね。だけど、良い参考書がなかなか見つからなかった。河木田二郎さんの、発想法という1966年の名著があるけど、昔すぎて今のテクノロジーや環境に合わない部分も多い。だったら、自分で新しい50年先を見据えた本を作ろう。そういうコンセプトで始まったのがこの本なんだ。著者は2013年に、コーディングを支える技術というプログラミング言語を比較しながら学ぶ本を書いていて、その執筆過程で使った知的生産の手法を、今度は知的生産すべそのものに応用しようとしている。プログラミング言語って人が作ったものだから、目的があるはずだよね。だから目的に注目して比較するんだというアプローチを、知的生産すべにも当てはめてみたわけだ。そもそも知的生産って何かというと、知識を使って価値を生み出すこと。例えば、執筆やプログラミングがわかりやすい例だけど、実はどんな仕事にも知的生産のチャンスはある。大事なのは、新しい知識を自分で生み出すこと。他人が作った知識をただ使うだけじゃ、あんまり価値にならないんだよね。プログラミングで例えると、教科書のサンプルコードをただコピーするだけじゃ目的は達成できない。ちゃんと理解して、自分の状況に合わせて修正したり組み合わせたりして、新しいプログラムを作る必要がある。知的生産すべも同じで、ただ知識をコピーするんじゃなくて、自分で修正、組み合わせて新しい手法を作らないといけないんだ。この本を読むと、知的生産すべがしっかり学べる。レビューしてくれた人たちは、気づかなかったことに気づけた、無意識にやってたことが言葉にできた、これから役に立ちそうでワクワクするといった声が多い。逆に、地に足がついてない、具体的にどうすればいいかわからないという意見もあるけど、それは経験が足りないだけ？経験は日々増えていくから、いつか、あ、これか、ってつながる瞬間が来るはず。だから何度も読み返すといいよ。さて、知的生産すべを考える上で、学び方、も避けて通れない。抽象的だけど、具体例として、プログラミングの学び方を見てみよう。著者はプログラミング学習を、情報収集、モデル化、検証の3つの要素の繰り返しと捉えている。まずは具体的に情報収集。多くの人が他人の書いたプログラムを読んだり、写経という方法でコードを書き写したりする。これが具体的な情報収集だ。この本でも知的生産に関する問題と解決策をいくつか紹介しているけど、それはプログラミングのサンプルコードのようなものだと思ってほしい。次に、集めた情報を抽象化してモデルを作る。複数の具体例から共通点やパターンを見つけて、何が重要で何がそうでないかを判断するんだ。例えば、ハロー、ワールドを表示するシンプルなコードを見て、初心者でも、ここに書いた文字がそのまま表示されるんだなとパターンに気づける。これが抽象化の力。逆に、難解なコードだとその共通点が見えづらくて、修正も難しい。だから、パターンを発見して使いこなすことが大切なんだ。最後は実践して検証。例えば、バイ、ワールドと表示したいなら、パターンを元にコードを書いて実際に試してみる。うまくいくこともあれば、失敗することもある。失敗は、この方法じゃダメなんだという具体的な情報を得るチャンス。そこで、どうしてうまくいかないのか？と考えることで理解が深まる。例えば、開口を含む表示をしたいとき、単純に開口を入れるだけじゃエラーになる。この問題を解決するために検索したり、新しいサンプルコードを見つけたりする。そこからまたパターンを探して、新しい仮説を立てて試す。こうしたサイクルを回し続けることで、プログラミングの力がつくし、知的生産すべも同じように学べるんだ。この本の流れもざっと紹介しよう。第1章は、新しいことを学ぶにはというテーマで、正解のないことをどう学ぶか、丸暗記じゃなくて応用できる力をつけるための学び方を解説する。第2章は、やる気を出すには、学びを続けるにはやる気が必要だから、12000人以上のデータをもとに、やる気の維持について話すよ。第3章は、記憶を鍛えるには、脳の仕組みや効率的な記憶方法について掘り下げる。さらに、第4章は、効率的に読むには、本の読み方や情報インプットの工夫。第5章は、 考えをまとめるにまでアウトプットの方法。第6章は、アイデアを思いつくにはとして新しいアイデアの生み出し方を考える。そして、第7章では、何を学ぶかを決めるにはという、学ぶ内ヒロシそのものに踏み込む話をする予定だ。この本は、執筆中に多くのレビューアーの協力を得て、アジャイル開発のように1章ずつリリースしながら作られた。妻のサポートも大きかったみたいだね。というわけで、これからの章では知的生産をどう学び、どう実践していくかを具体的に見ていく。知的生産の世界は広く深いけど、この本がその道しるべになれば嬉しい。次の章では、正解のないことをどう学べばいいのか、一緒に考えていこう。続いては、エンジニアの知的生産素で、効率的に学び、整理し、アウトプットするというテーマで、その全体像をざっくり掴んでいこうと思う。この本は、エンジニアがどうやって新しいことを効率よく学び、それを整理して、さらに効果的にアウトプットしていくかを丁寧に解説しているんだ。技術が日々進化していく中で、ただ闇雲に学ぶだけじゃなく、賢く知識を扱うスキルが必要になってくる。だからこそ、ただ単に情報をインプットするだけじゃなくて、学びのサイクルを回しながら、自分のものにしていく方法を知ることが大切なんだよね。例えば、最初の章では、新しいことを学ぶにはどうすればいいか?って話をしている。ここでは、情報収集から始まって、モデル化や抽象化というちょっと難しそうな言葉も出てくるけど、簡単に言うと、物事の本質をつかんで理解しやすくする、ってこと。さらに、それを実践して検証する、という一連の流れを繰り返して、学びを深めていく方法を紹介している。そして、やる気の維持についても触れていて、ただ勉強時間を増やせばいいわけじゃなくて、目標設定の仕方や、参考書の選び方、情報収集のコツまで具体的に教えてくれる。例えば、100ページ以上ある資料の目次が、わずか6ページしかないことに注目して、大事なところを効率よく見つけるテクニックなどもあるんだ。さらに、学び方のバリエーションも豊富で、写経という手法のように、実際に手を動かしながら理解を深める方法も解説されている。これは単なる丸写しじゃなくて、理解を助ける補助輪みたいなもので、必要に応じて繰り返すことでより効果的になるって話。抽象化の話も面白い。例えば、モデルやモジュールといった考え方を使って、複雑なシステムをシンプルに捉えたり、重要な部分だけを抜き出したりする。これによって、パターンを見つけて応用できるようになるんだよね。こうしたパターン発見は、デザインパターンのような実用的なテクニックにもつながっている。そして、最後に、その学びを実際に試して検証するフェーズがあって、単に勉強しただけじゃなく、作ってみたり解説を書いてみたり、試験で確認したりすることが重要とされている。こうして、学習サイクルがしっかり回ることで、知識が自分のものになっていくわけだ。この章の内容は、次に進む、やる気を出すにはという話につながっていく。学びのサイクルを回すにはやる気が不可欠だし、そのやる気をどう維持し、どうやって具体的な行動に変えていくかが次のポイントになるんだ。だから、これからはやる気の出し方やタスクの絞り方、集中力のコントロール法なんかも掘り下げていくから、ぜひ楽しみにしていてほしい。知的生産術を身につけて、エンジニアとしての成長が加速するのを実感できるはずだよ。学びのサイクルについて、もう少し深く掘り下げていこう。前の、はじめにでは、ざっくり、情報収集、モデル化、検証の3つが大事だって話をしたけど、ここではそれぞれの要素を具体的にイメージしやすい形で説明していくよ。まず、学びのサイクルはこんな感じで考えてみてほしい。情報収集は、水平にどんどん広がっていくイメージ。たくさんの知識やデータを集めていく作業だね。でも、この情報だけをただ並べても、高く積み上がるわけじゃない。そこでモデル化、つまり抽象化というステップが必要になるんだ。これは集めた箱を積み上げていくイメージで、集めた情報の土台の上に新しい知識を積み重ねていく感じ。最後に、検証があって、これは裏側に隠れているような試行錯誤のプロセス。実際に自分でやってみて、正しいかどうか確認するフェーズだよ。例えばプログラミングで言うと、Python のリストとタプルって似てるけど何が違うの?って疑問が湧くことがあるよね。これが学びの原動力になる。リストとタプルという箱を集めて並べて、その違いを調べてみたり、実際にプログラムを書き換えて試したりすることで、 新しい知識が生まれるわけだ。こうやって箱を積み上げていくのがモデル化だし、その検証はプログラムを実際に動かしてみることになる。検証って地味に見えるけどすごく大事なんだ。エジソンが白熱電球を作るまでに何万回も実験した話は有名だけど、これってまさに検証の繰り返し。プログラムを書いて動かしてみて期待と違ったら、どこがずれてるのか考えて直す。この試行錯誤の積み重ねが学びの本質だよ。ところで、この学びのサイクルを回すために欠かせないのが、やる気、なんだ。中学までの受動的な学びは、先生が教えることをただこなすだけ。大学や社会人になると、自分で何を学ぶか決めて、能動的に動かなきゃいけない。でも社会人になると時間もお金も制約が増えて、学ぶのは簡単じゃない。だからこそ、やる気というエンジンが必要になるんだよね。でも、やる気出せって言っても無理な話。やる気は勝手に出るもので、無理して出そうとしても続かない。もし今、何かを学びたいと思ってるけどやる気が出ないなら、そのテーマは今は合ってないかもしれない。無理せず、もっと自分が興味を持てることを探すのが賢い選択だよ。やる気は貴重な資源だから、どんなテーマなら燃えるのかをよく知ることが大切。じゃあどうやってやる気を維持するか？それは、行動と報酬のサイクルをうまく回すこと。例えば、プログラミングを学ぶとき、Python をマスターするぞ。って、大きすぎる目標だとゴールが遠すぎて挫折しやすい。代わりに、短くて明確な目標を立てて、すぐに達成感を味わうのがコツ。ゲームのチュートリアルがそうだよね。最初は簡単な課題をクリアして、できた。という喜びを感じる。これがやる気をぐっと高める仕組み。ちなみに目標設定のコツとして、スマートクリティリアっていうのがある。これは目標を立てるときに、具体的でスパシフィック、測定可能でミースユラブル、誰がやるか明確でアシグナブル、現実的でリアリスティック、期限がある、タイムレレーティッドっていう条件を満たすと達成しやすいよっていう考え方。ただしこれは組織向けなので、個人の学びには少し厳しすぎる場合もあるから、参考程度に覚えておくといい。時々、体系的な知識を得るために大学に入り直した方がいいの？って質問ももらうけど、正直言って大学は自分で能動的に学ぶ場所だから、教えてもらうだけだとあまり意味がない。もっと手軽にオンライン講座や公開講座、超高生制度を利用する方法もあるから、それらを試してみるのもおすすめだよ。次に、情報収集についてもう少し具体的に考えてみよう。情報収集は、どこから手をつければいいかわからない、って状態だと迷いやすい。だから、知りたいところから始めるのが基本。自分が興味を持った部分や、作りたいものに関わる情報から集めるとやる気も続きやすい。この方法は、遅延評価的勉強法と呼ばれていて、必要な情報だけを後から拾っていくイメージ。教科書を最初から全部読むのではなく、目的に合わせて必要なところだけ飛び飛びに読むんだ。これに似た考え方に、ヤグニー原則、You are learned gonna need it があって、必要になるまで準備しなくていいよっていうソフトウェア開発の鉄則でもある。無駄なことに時間を使うより、今必要なことに集中しようって話だね。さらに、Ruby への作者松本幸宏さんは、ソースコードは全部読もうとしなくていい。面白そうなところをつまみ食いして学べばいいって言ってる。目的を持って読むことが効率的ってわけ。ただし、知りたいところから学ぶためにはいくつか前提がある。目標が明確であること。例えば、Ruby をマスターするじゃなくて、Ruby への処理系をソースコードからビルドするみたいに具体的で達成可能な目標にする。あと、大まかな全体像をざっくり把握していることも大事。どこに情報があるかわからないと、必要なものが探せないからね。大まかな全体像の把握は、大まかにがポイント。細かい部分まで完璧に理解する必要はなくて、ざっと全体を見渡せるイメージを持つだけで十分。例えば Python の分厚いリファレンスも、目次だけなら数ページだから、まずはそこを読むのが手早い。ソースコードを読むときも、まずはディレクトリ構造やファイル構成をざっと把握してから詳細に入ると効率的だ。もし大まかな全体像がつかめないなら、片っ端から情報を集めるしかない。例として、写経という手法もある。教科書のコードをそのまま写して動かしてみることで、初心者でも最初の一歩を踏み出せる。ただし、写経はただ写すだけじゃなく、考えながらやるのがポイント。 なんでこうなってるんだろう。ここを変えたらどうなる？と疑問を持つことでモデル化が進むんだ。数学は特に前半部分をしっかり理解しないと後半が全然わからなくなることが多い。だから焦らずじっくり土台を固めることが大事だよ。時間を区切って25分だけ集中する、ポモドーロテクニックも効果的。25分だけ写経してみて、得られたものがあるかどうか確認しよう。写経はあくまで補助輪。補助輪をつけているうちは学びが進みやすいけど、慣れてきたら外して自分のペースで学べばいい。新しい分野に挑戦するときは、また補助輪が必要になるかもしれないけど、それも成長の一部だね。さて、次は、抽象とは何か？について考えてみよう。集めた情報からパターンを見つけたり抽象化したりして、モデルを作るプロセスだ。抽象は、具体的なものから重要な部分だけを抜き出すこと。なんだ。英語のアブストラクトも、もともとは、引き出すという意味を持っている。要約とか概要も抽象の一種だね。モデルというのは、現実の複雑な世界をシンプルに表現したもの。例えば高校物理で空気抵抗を無視するのは、シンプルなモデルを作るために重要じゃない部分を削っているわけ。モデルは現実と完全に一致しないけど、低コストで実験や考察ができるから価値がある。プログラマーが高度の問題を予測できるのは、脳内にそのプログラムのモデルがあって、いろんな部分を壊した時にどうなるかを想像できるから。モデルは現実の一部を抜き出したもので、重要な部分だけを扱うことが抽象化なんだ。プログラミングのモジュールも、モデルや抽象化の一例。モジュールは関連するコードをグループ化して、外に見せる部分と隠す部分を分ける仕組みだ。これでソースコードの相互作用を制限して、人間が理解しやすくしている。Java のクラスや抽象データ型も同じ考え方だよ。モデルビューコントローラー MVC も、モデルはプログラムの本質的な部分で、ビューは表示、コントローラーは操作を担当する。プログラムを分けて考えるパターンのことだね。パターンの発見は、集めた具体的な事例から、共通点や繰り返し現れる特徴を見つけること。例えば、ウェブサイトのアクセス数の折れ線グラフで周期的な波が見えるのもパターン発見の一例。表現を変えることで注目すべき点が変わるんだ。デザインパターンはプログラム設計で、よく使われるパターンに名前を付けたもので、例えば複数のやり取りを仲介する、メディエーターパターンがある。建築でも同じように繰り返し現れる設計に名前を付けることがある。この名前を付けることが言語を作るってことで、考える労力を減らすのに役立つんだよ。抽象化が必要なのは、具体的な答えを丸暗記するだけでは、新しい問題に対応できないから。パターンを見つけて一般化することで、似た問題にも応用できるようになるんだ。間違っていても抽象化しないと、新しい問題に対応できないままになってしまう。抽象化の方法は、比較が鍵。完全に同じものや全然違うものを比べても意味がない。共通点も違う点もある。似ている。もの同士を比べて、その間にあるパターンを見つける。例えば電動ドリルの工具は違うけど根源は共通だから交換できる。プログラムのインターフェースも同じ考え方だね。たとえ話も抽象化の助けになるけど、どこが似ていてどこが違うかをはっきりさせないと混乱するから注意が必要。違いにも注目すると理解が深まるよ。歴史から学ぶのも比較の一つ。変化前後や過去の出来事と今を比べることで、なぜそうなったのかが分かってくる。ソースコードだけじゃわからない。なぜ？の情報はコメントやコミットログにあることも多い。パターン本を読んで知識を得ることはできるけど、やっぱり自分で経験して発見しないと身につかない。積み上げられたピラミッドの上の箱だけ取ってきても、土台がなければ意味がない。自分の言葉で説明できて、経験と結びついて、実際に使えるかが大事だよ。そして最後は検証。自分の脳内モデルが本当に正しいかは、実際に作って試してみることでしか確かめられない。プログラミングは特に検証がしやすい分野で、書いたプログラムがちゃんと動くかで理解度がわかる。動かなかったらどこが違うか考えて直せばいい。これは絵を描くのや木工よりも試行錯誤のコストが低いから、学びのサイクルを高速に回せるんだ。ブログ記事を書いたり人に説明したりするのも検証の一種で、自分の理解の曖昧な部分に気づけるからおすすめの。試験も検証方法の一つだけど、変化の激しい分野だと試験内容が古くなって役に立たないこともある。検証しにくい分野もあって、 例えばミュージシャンの曲作りや商品開発は結果が出るまで時間やコストがかかる。人生も一度きりだから検証は難しい。だから繰り返し実験できて条件をコントロールしやすい科学や工学が発展してきたんだ。ここまでの話を振り返ると、アインシュタインの考え方にも似ていることがわかる。彼は直接経験、データ、からくり、パターンを直感的に見出し、それをもとに具体的な主張を論理的に導き、経験で検証すると考えた。学びのサイクルもこれに近い構造だね。ただし、この本で扱っているのはやる気の重要性や具体的な方法論も含めているから、アインシュタインの図式にはない部分もある。次の章ではやる気の維持やタスクマネジメントについて、さらに深く掘り下げていくよ。これで学びのサイクルの基本と、その3要素の具体的なイメージはつかめたはず。次に進む準備はバッチリだね。続いては、やる気についてシンボリしていく話をしていくよ。第1章で学びのサイクルについて話したけど、そのサイクルを回していくには、やっぱり、やる気が原動力なんだよね。でも、やる気がなかなか出なくて困っている人はすごく多い。僕もそこを放っておけなくて、これまでに12,000人以上のやる気が出ない人に調査してきたんだ。そのデータをもとに、今回はやる気の正体や、やる気を引き出すコツをじっくり説明していくよ。まず、やる気が出ない人の 65% は、やることが複数あってそのタスクを一つに絞れていないんだ。複数のタスクを同時にやろうとして混乱しちゃっているケースが多いってこと。例えば料理が得意な人は、鍋で火が通るのを待っている間にまな板を洗ったり、盛り付けの準備をしたりと、複数の作業を上手に切り替えてこなせる。でも、料理を始めたばかりの人は、そのタイミングや時間配分がわからないから、並行処理ができない。タスクを並行してやっているように見えても、実際は一瞬に一つのことだけに集中していて、切り替えのたびに意思決定の負担がかかっているんだよね。だから、やる気が出ないなら、まずやることを一つに絞るのが大事。じゃあどうやって絞るか？それには、まず全体のタスクを書き出してみることが基本。やるべきことが頭の中だけにあると、全体像が見えなくて絞れないんだ。実際、タスクを書き出しただけでやる気が出る人もいるくらい。このやり方は、デビッド・アレンの、Getting Things Done GTD っていう有名なタスク管理法にも通じている。GTD では、まず、気になることは全部とにかく一箇所に集めてしまう。これが重要で、これはトゥードゥーか？って判断は後回しにして、とにかく集めるんだ。そうすることで、あれもこれも覚えておかなきゃ。っていうストレスから解放される。集めたら次に処理フェーズに移る。ここで、これは何か？行動が必要か？と問いかけて、必要なら、ゴールは何か？次にやる具体的な行動は何か？を考えていく。このステップを踏むことで、やるべきことの輪郭がはっきりしてくるんだよね。じゃあ、タスクを書き出しても、どれをやるか選べない人も多い。実際、33% の人が選べないって答えてる。だから GTD は、優先順位とか考えずに、箱の中のタスクを上から順に片っ端から処理する、やり方を進めている。どこに重要なものがあるかわからなければ、とにかくやってみるしかないって話。これって部屋の片付けに似ているよね。部屋が散らかってる時、片っ端から捨てろって言われるけど、捨てられないものが増えると別の混乱が生まれたり、途中で時間切れになって挫折したりする。だから、まずは、基地を作る、つまり一部分だけでも片付いた空間を作る方が現実的で効果的なんだ。これをタスク管理に置き換えると、全部を整理するのは大変だから、まずは今日やることだけに集中しようということになる。タスクが多すぎると、今日中に終わらせるのは無理だから、本当に今日やるべきものだけをピックアップして、それを終わらせることで達成感を得る。残ったタスクは明日以降に回す。もし今日やらなきゃいけないことが多すぎて手に負えないなら、頑張るのは一旦やめて、納期を変えるか、仕様を変えるか、やめるかのどれかを考えないとね。さらに、優先順位付けは見た目以上に難しい問題だって知ってる？例えば、タスクが10個でも比較と入れ替えを繰り返すだけで2分くらいかかる。100個あったら4時間以上になる計算だ。しかも、タスクの価値は単純に一つの軸だけで測れないことが多い。例えば、顧客満足度を上げるタスクと、高度のメンテナンス性を上げるタスクは、どちらが重要か一概には決められない。どっちを重視するかはチームで話し合って決める必要があるんだ。 さらに、結果が確実じゃないタスクも多い。あるタスクは成功するかもしれないし、失敗するかもしれない。だから、過去の経験だけで判断すると、たまたま運が悪くて失敗した結果を、これはダメなタスクだと誤解してしまうこともある。これを、悲観的な勘違い、って呼ぶんだ。逆に、たまたまうまくいった結果を過大評価して、これはいいタスクだ、と思い込む、楽観的な勘違い、もあるけど、こちらは後から気づいて修正しやすい。だから判断するときは、不確かなときは、楽観的にという原則で、可能性の高い方にかけた方がうまくいくことが多い。また、マイク・コーンの提唱する優先順位の決め方も紹介しよう。彼は価値とリスクの2軸でタスクを評価して、高価値、高リスクのものから着手していき、低価値、高リスクのものはやらない方がいいと言っている。とはいえ、評価基準が曖昧だったり、依存関係が複雑だったりして、すぐに優先順位は決められないことも多いんだよね。そんな中で、役立つ考え方が、重要事項を優先する、だ。スティーブン・R・カベイの7つの習慣で紹介された考え方で、緊急と重要を区別してタスクを4つの領域に分けるんだ。緊急で重要なものはすぐやらなきゃいけないけど、ずっとそういうタスクばかりだと疲弊してしまう。だから、重要だけど緊急でないタスクに時間を投資するのが大事なんだよね。でも、そのためには重要でないタスクに、ノーという主体性が必要になる。要は、自分の価値観やミッションに基づいて、自分で行動を選んでいくことがやる気を保つ鍵になるってわけ。ところで、タスクを一つに絞っても、やる気が出ないことがあるよね。その原因の一つが、タスクが大きすぎること。調査によると、やる気が出ない人の 58% は、そのタスクが4時間以内に終わらないと思っている。時間の見積もりができていないと、タスクが漠然と大きく感じてしまい、腰が重くなるんだ。だから、タスクを細かく分けたり、時間で区切って、タイムボックス化、するのが効果的。例えば、これから25分だけこのタスクに集中すると決めてやると、途中で辛くなっても、あとこれだけと思って頑張れる。これがポモドーロテクニックとして知られている方法で、25分を1ポモドーロと呼んでいる。ただし、25分集中できるからといって1日中それを続けられるわけじゃない。実際には1日に4から8ポモドーロくらいが妥当なラインだとされている。だから、自分の見積もり能力を鍛えることも大事で、実際にやってみてかかった時間を計測し、見積もりと比べてズレを分析していくだい。これを繰り返すことで、だんだん正確に時間を見積もれるようになるよ。例えば、メールの返信にかかる時間を見積もったら、実際は思ったよりずっと時間がかかっていた、なんてこともある。そういう計測がないと、どこに時間を取られているか気づけないから、忙しいのに理由がわからない、っていう状態になりがちなんだよね。最後に、仕事や時間の管理に役立つ考え方として、PDCA サイクルも紹介しておくよ。これはプラン、計画、Do、実行、チェック、振り返り、アクション、改善を繰り返して、少しずつ状況を良くしていく手法。細かい名前の違いやバリエーションはあるけど、要は継続して改善していくことが大事って話。時間を何に使っているかを計測して、無駄なことをやめて、まとまった時間を作り出す。これが成果を上げるための基本なんだ。まとめると、やる気が出ない大きな理由は、タスクが多すぎて絞れていなかったり、タスクが大きすぎて取り組みにくかったりすること。だから、まずはタスクを書き出して整理し、一つずつ片付ける。大きなタスクは細かく分けて、時間で区切って集中する。こうやって見積もりや計測を繰り返しながら、徐々に自分に合った効率的なやり方を見つけていくのがやる気を引き出すコツなんだ。この章では、全部は紹介しきれなかったけど、さらに詳しいデータややる気を出すシステムの話は、この本の公式サイトからチェックできるようにするから、興味があったらぜひ見てみてほしい。さて、次に進むと、やる気を支える、学び方の具体的なテクニックについて深掘りしていくから、楽しみにしていてね。続いては、覚えたことをどうやって記憶として蓄積していくのか、つまり、記憶の仕組みについてシンボリしていくよ。第一章で紹介した学習のサイクルが、ただの堂々巡りじゃなくて、ちゃんと成長につながる螺旋階段みたいなものになるかどうかは、この記憶の蓄積にかかっているんだ。まずは、記憶のハードウェアとも言える脳の仕組みをざっくり見てみよう。脳の中には、海馬、T、 ていう部分があって、ここが記憶の形成にとても大事な役割を果たしていることが分かっているんだ。例えば1953年に解剖手術で取り除かれた人がいて、その人は新しいことを覚えられなくなったんだよね。ただし、幼少期の記憶や短時間だけの記憶は保てていたのが興味深いところ。つまり、海馬は長期記憶を作るための鍵みたいなものなんだ。これを動物実験に置き換えると、ラットを使った、モリスの水明路、実験が有名だよ。ラットを不透明な水の中に落として、見えない場所に設置された足場を探させるんだけど、普通のラットは、何度も経験するうちに足場の場所を覚えて早くたどり着けるようになる。でも、海馬の機能を壊したラットは同じように学べないんだ。ここからも、海馬の重要性が裏付けられている。しかも記憶は一種類じゃない。言葉で説明できる記憶と、体の動きや技能に関する記憶は別々なんだ。海馬を壊した人は言葉にできる記憶は作れなくなったけど、鏡を見ながら星形をなぞる技能はちゃんと向上したんだって。これを、非陳述記憶って呼ぶんだけど、言葉で説明できないけど体が覚えている記憶のことだね。さて、海馬の中ではどんなことが起きているのかというと、ニューロン同士がシナプスという接点で信号をやり取りしている。このシナプスの強さが変わることで記憶ができる仕組みがあるんだ。信号が繰り返し伝わると、シナプス後細胞の受容体が増えて信号を伝えやすくなる。これを、長期増強 LTP と言って、短い間に何回も刺激が来ると2時間くらい持続するけど、さらに繰り返すともっと長く持続するようになる。つまり、記憶は一度にパッと保存されるんじゃなくて、筋トレみたいに繰り返して強くしていくものなんだよね。この繰り返しの学習は単に読み返すだけじゃなくて、アウトプット、つまりテストや思い出す練習がめちゃくちゃ大事。実際に心理学の実験でも、テストを受けたグループは成績がぐんと良くなっているんだ。面白いのは、テスト後に自分の記憶に自信がなくなることもあるけど、実際の記憶の定着は良くなっているということ。間違えることを恐れずに、むしろ間違いを学びのチャンスと捉えることが重要だよ。さらに、機械学習の適応的ブースティングという手法も似た考え方で、間違えた問題を重点的に学習していくことで複雑な問題も解けるようになるんだ。これって人間の学習にも通じる話で、間違いを見逃さずに繰り返し学ぶことが効率的なんだよね。プログラミングの学習でも、小さなテストを高速で回して、わからないところはすぐ調べてアウトプットに活かす。この高速サイクルが記憶を強化するポイントなんだ。そして、学習の間隔も工夫が必要。例えば6ヶ月の間隔を空けた復習の方が、1日空けてすぐ復習するより長期的な記憶に効果的だったりする。これを、間隔反復法といって、有名な学習法の一つ、単語カードを日にちごとに分けて復習する、ライトナーシステム、や、それをコンピュータで自動化した、スーパーミーモー、や、暗記、みたいなソフトもあるよ。これらの学習ソフトでは、問題の難易度に応じて復習の間隔を調節してくれるから、簡単すぎて退屈になることも、難しすぎて挫折することも防げる。要は、ちょうどいいチャレンジが脳のやる気を引き出すって話だね。また、効率的に覚えるためには問題の作り方も大切。スーパーミーモーへの作者が提唱した、知識を構造化する20のルールでは、問題はできるだけシンプルに、しかも理解できる範囲で段階的に積み上げることが推奨されている。単語カードの例で言うと、ベネルクス3国とは？と一気に覚えるより、ベネルクス3国の一つは、ベルギーといった細かい穴埋め問題に分ける方が覚えやすいんだ。そして、自分で問題を作ることは認知的にも効果的。理解しながら作ることで記憶に残りやすくなるし、自分の経験や感情と結びつけることで、さらに強化される。例えば、自分が昔習った歌詞や好きなアニメのセリフを絡めて覚えるのも良いよ。ただし、著作権には注意が必要だけど、自分のために使う分には法律的にも問題ないから安心して。最後に、まとめると、記憶は脳の海馬の働きで作られていて、筋トレみたいに繰り返し鍛えるもの。単に繰り返すだけじゃなくて、テストやアウトプットによって記憶が強化される。さらに間隔を空けた復習や難易度調整も大事で、今はそれを助けてくれるソフトもある。自分で教材を作って理解しながら、学ぶことも効果的だよ。この記憶の話を踏まえると、次に重要になってくるのが、読むという行為だ。どうやって情報を取り込むか。 そして、それをどう理解して、記憶につなげるかを、さらに掘り下げていこう。これまで第1章で学びのサイクルについて、第2章で、そのサイクルを回す原動力について、そして第3章では、サイクルを回すことで得られた知識がどうやって自分の中に定着していくかを見てきたよね。今回は、知識が自分の中に入ってくるプロセスをもっとシンボリしていこうと思う。いろんな人の話を聞くと、読むべき本や資料が山ほどあって、どう処理したらいいか、わからないって悩みが結構多いんだ。そうなると、速読が解決策じゃないか？もっと早く読めればいいのに、って考える人も多いよね。僕も昔はそう思って、いろんな速読の方法を試してみたんだ。確かに菅和読術には役立つ技術も含まれているけど、昔の僕みたいに期待しすぎると、がっかりすることになる。売り手が大げさな期待を煽ることもあるしね。でも、現実を正しく理解することが、今後の改善を進める上で絶対に大事なんだ。じゃあ、読むってそもそも何なのかを考えてみよう。例えば、たくさんの資料を読まなきゃいけないとして、その、読むという作業の効率を上げたいとするよね。でも、読むって音読も含むけど、早く音読することが求めている、読む、じゃないはず。だから、読むって行為が何かをはっきりさせないと、効率化の話はできないんだ。まず、本を読む目的を大きく3つに分けてみるよ。娯楽としての読書、情報を見つけるための読書、理解を組み立てるための読書、の3つだ。娯楽はスコープ外だ。小説を早く読んでも楽しくないって意見もあるけど、小説は楽しむためのものだから、効率化の対象じゃない。この本では娯楽としての読書は扱わないよ。情報を得ることが目的の場合、これは新しい情報を手に入れることだと思われがちだよね。でも、人間は自分の経験を元に脳内にモデルを作っていて、他人のモデルをそのまま自分に入れることはできないんだ。これは人間の脳の仕組みとして物理的に不可能なんだよ。歴史を見ても、人類は口から音を出して情報を伝える言葉を作ったけど、音はすぐ消えてしまう。だから文字や書物を作って知識を保存し、世代を超えて伝えられるようにした。さらに活版印刷の発明で書物の複製が大量かつ安価になり、多くの人が本を持てるようになった。コピー機やインターネットも登場して情報の複製や保存コストはどんどん下がり、今や膨大な情報に毎日触れる時代になったんだ。ただし、情報のほとんどは単語を一列に並べた一字元のものが多い。昔の音声情報と同じく、文字を一つ一つ読み取って自分の脳内で組み立て直している。インターネット上のデジタルデータは表現力が高くてカラーや動画も使えるけど、それでも基本は文字情報を読み取ることに変わりはない。そして、読むってのはただ本の内容を受け取るだけじゃない。例えば、自分の経験と合わせてカチッとハマる感覚を味わったことあるよね。著者の考えを丸ごと受け入れるんじゃなく、自分の経験を交えて自分なりの理解モデルを作る行為なんだ。だから、読む情報を見つけるだけじゃなくて、理解を組み立てるというイメージも持つべき。情報を見つけることと理解を組み立てることは、グラデーションのようにつながっていて、どちらが良いとか悪いとかじゃない。自分の目的や本の内容に合わせて主体的に選んでいくべきなんだ。イギリスの哲学者フランシス・バカンは、読書を食べ物に例えて、味見するだけの本、丸飲みする本、よく噛んで消化する本の3種類があるって言ってる。自分が読もうとしている本はどのタイプかな？って考えるのも大事だよ。さらに読む速度についても触れてみよう。速さは本の種類や目的、前提知識、画面か紙かなどいろんな要因で変わる。普段、自分がどれくらいの速度で読んでいるか把握してる？改善したいなら、まず現状を測ることが必要。継続しなきゃ、進歩したかどうかわからないからね。速読に見かれる人もいるけど、無理な目標は意味がない。ジョギングで例えると、全く運動していない人がいきなり毎日 1km 走るのは無茶ってこと。自分のペースや限界を知って、そこから少しずつ進めることが大事だよ。読む速度にはピラミッドのような構造があって、上に行くほど速い読み方になる。速い読み方ほど使う時間は少なくなるけど、その分理解の深さや方法が変わる。音読の速度はだいたい1分で300文字程度。これが人間の喉の性能限界と考えられている。だから本を音読で一冊読もうとすると、かなり時間がかかるんだ。 一方で視覚の限界速度もあって、人間の目は50ミリ秒以下の点滅は識別できない。だから理論上は1秒に10ページとか読むことも可能に見えるけど、実際はページをめくる手の動作がボトルネックになる。電子書籍ならページめくりは高速化できるけど、結局目や脳の処理速度が限界になるんだよね。じゃあ、読む時のボトルネックはどこ？音読や会話なら喉の性能、紙の本なら手の動作、電子書籍なら目の性能が主な制限になる。でも大部分の人にとっては、読む速度の違いは、ハードウェアのせいじゃなく、頭の中で情報を理解し組み立てるスピードがボトルネックなんだ。例えば SNS の短い文章を眺めるときは、情報の断片をただ拾ってるだけだから早いけど、専門書の難しい文章は理解に時間がかかる。だから速読しても理解が追いつかず、苦しくなることがある。これは、自分は3倍速読んでも理解できると思い込んでしまっている誤った自己像が原因で、実際には理解度が落ちてストレスになるんだ。苦しい状態を続けるのは無理だから、まずは自分の限界速度を受け入れてペースを把握することが大事。マラソンで自分のペースを知らずに走ると途中でバテるのと同じだよ。さて、読む速度ピラミッドの頂点にある、読まないという読み方もある。全く読まなければ時間はゼロだけど、得られるものもゼロ？ちょっと前にピエール・ベイヤードという文学教授が、読んでない本について堂々と語る方法という本を書いていて、読んだ、読んでないの境界は曖昧だと指摘してる。読んでいない本にも、全く読んだことがない。人から内容を聞いたことがある。ざっと読んだことがある。読んだけど忘れたという4つの段階がある。どんなに読書家でも全ての本を読むことはできないし、時間は有限だから、取捨選択が必要だよね。そのために、まず本を読む前に歴史的な位置づけや書評を調べたり、人に話を聞いたり、ざっと目を通す、棚見をしたりすることが大切。ここからは、見つける、読み方に重点がある高速な読み方について、実例を2つ紹介しよう。一つはポール・R・シールの、あなたも今までの10倍早く本が読める。現代はザ・フォトリーディング・ホール・マインド・システムで、3段階のレベルに分けて本を読む方法が書かれている。ざっと目を通し重要な部分だけを何回も繰り返し読むことで、短時間で内容をつかもうというやり方だ。この方法は、準備、プレビュー、フォトリーディング、質問作成、熟成、答え探し、マインドマップ作成、高速リーディングという8つのステップに分かれている。特にフォトリーディングはページ全体をぼんやり眺めるもので、効果については賛否両論。ただ、準備の大切さや段階的に繰り返すコンセプトは参考になるよ。もう一つは寺田翔氏のフォーカスリーディング。こちらは速読に経営学の視点を持ち込んでいて、情報をインプットするだけで価値は生まれず、仕入れ、加工、販売の流れが必要だと説いている。読書の価値は、本の著者の力、かける、あなたの経験値、かける、あなたのビジネス力の掛け算で決まるって話だ。フォーカスリーディングは速度の計測を重視し、得体理解度に応じて読む速度を調整するのが特徴。早く読みすぎると理解が足りなくなるけど、遅すぎると時間の無駄。バランスを取りながらコントロールするのが大切だよ。どちらの速読術でも、見出しや小タイトルに注目することが重要視されている。見出しは著者が苦労して整備した情報で、理解の組み立てを助けてくれるからね。ただし、中には見出しが適当だったり、ジョークや課題広告だったりする本もあるから注意して。ここでちょっとソースコードの話も出てきたけど、ソースコードのフォルダー階層や関数名に注目するのと似てる。あと、書籍の読み方には時間軸の違いもある。例えば著者がどう変わってきたかを見る、作成時間、方向の読み方もあるんだ。さらに、もっと遅い、組み立てる、読み方もある。これはレンガを一つ一つ積み上げて塔を作るようなもので、哲学書や数学書の読み方が参考になる。哲学書の場合は、高田明天の難解な本を読む技術が有名で、読書ノートを作りながら2回読むやり方を紹介している。一冊に20時間かけることもある。この方法では、開いている本と閉じている本を区別し、開いている本は読者が自分で考えることを期待しているもの、閉じている本は著者が結論を持っているものとされる。さらに、著者が想定している前提知識があるかどうかも読み方に影響するんだ。また、登山型の本、 積み上げていくタイプとハイキング型の本、いろんな概念を次々述べるタイプもある。登山型は手前をおろそかにすると後で困るけど、ハイキング型は景色を楽しむ感じ。自分の目的に合わせて読み方を選ぶといいよ。数学書の読み方はさらに厳しくて、わからないところがあったら、そこで止まって徹底的に理解する。三成茂さんの話でも、一冊の本を一字一句読んで説明できるようになるまで時間をかける訓練があるって言ってた。これは読む速度ピラミッドの最も遅いレベルにあたる。でも、全部の本でこんなに時間をかける必要はない。何をどれだけ、わかる、必要があるかは目的次第。わからなくても先に進むか、時間をかけて理解を深めるかは自分で決めるといい。ここで読むというタスクの設計にも触れておこう。読むことの完了条件を 100% 理解するとかにしてしまうと、達成できなかった時に挫折する。そもそも 100% 理解するなんて自分で判定できないしね。だから読書の目的はあくまで手段であって、その先の目的を明確にすることが重要。例えば大雑把な地図を手に入れるためだったり、知識と知識を結びつけるためだったり、思考の道具を手に入れるためだったり、知識の結合としては同じトピックの複数の本を同時に読む、新トピックリーディングや、いろんな本を乱雑に早く読む、乱読のセレンディピティという考え方もある。こうすることで予期しないつながりやアイデアが生まれやすくなるんだ。読書で得た言葉や概念は、損益分岐点、みたいに自分の経験に名前をつけて思考の道具に変える役割もある。言葉という取っ手をつけることで、ぼんやりした考えを操作しやすくなるわけだ。最後に、復習のための教材作りにも触れておこう。経営コンサルタントの本田直行さんは、重要な部分を抜き出して、レバレッジメモを作ることを提唱している。繰り返し読むことで記憶を強化できるからね。ただし、メモは文脈から切り離されて、意味がわかりにくくなることや、量が増えて管理できなくなる問題もある。僕はこれを解決するためにウェブサービスを作ったけど、編集の負担が大きくて使わなくなった経験がある。そんな問題を解決しそうなのがスーパーミーモーへのパイオター・オズニー役が提唱するインクラメンタルリーディング。これは抜き書きを感覚反復法のシステムに入れて、興味のある時にだけ短時間で少しずつ読み進める方法だ。価値の低い情報は自動的に提示頻度が下がり、自然にフェードアウトしていく。これもまだ発展途上だけど、すごく有望な方法だと思う。こうやって自分に合った読み方や知識の扱い方を工夫していくことが大事なんだ。そして、人に教えるための資料作りも記憶の強化に効果的。教えることは理解を深めるし、資料を公開すれば、フィードバックももらえて成長につながる。僕もこの本を作る過程で講義資料をネットで公開して反応をもらいながら育ててきたんだ。まとめると、今回は知識が自分に入ってくるプロセスをいろんな角度から掘り下げたよ。特に読むことにフォーカスして、情報を見つけると、理解を組み立てるのグラデーションを学んだ。もちろん、他人との会話や実験も知識を得る上で重要だけど、それはまた別の話。次の章、考えをまとめるにはでは、情報がたくさん集まった後、どうやって考えをまとめていくかにもっとスポットを当てる。つまり、理解を組み立てる部分にさらに深く切り込んでいくわけだ。ここまで聞いてきた人は、この本がいろんな情報を集めて、それをどうまとめて形にしているのか、そのプロセスにも興味が湧いているはず。次章でその手法をじっくり紹介していくから、楽しみにしていてほしい。続いては、考えがまとまらないという悩みをどうやって解決していくか、その方法について話していくよ。僕たちがレポートを書いたり発表資料を作ったりするとき、考えをまとめてアウトプットするのは、知的生産のようなんだよね。でも、情報を整理することと、新しいアイデアを生み出すことは別物だと思ってる人もいるかもしれない。ところが、情報を整理するっていうのは、自分の脳内にモデルを作る作業であり、知識を生み出すことの一部でもあって、アイデアを生み出すことと強く関係しているんだ。実際、アイデアを生み出す作業は、まず情報を収集して整理するところから始まる。だから、情報の整理とアイデアの創出は、はっきり分けられるものじゃなくて、グラデーションのようにつながっているんだよね。ここでは、たくさんの情報を集めてインプットした後の状態を想定して、それを自分の中でどう整理していくかに焦点を当てて解説するよ。新しい知識の生み出し方については、 次の章で語るから、この2つで今までの内容が結合していくイメージだ。さて、まずは自分の情報が多すぎるのか少なすぎるのかを見極めるところから、机に向かってレポートを書こうとしても、何を書いたらいいかわからず悩むことってあるよね。それは情報が足りないからなのか、それとも情報が多すぎて整理できず混乱しているのか、この2つは侵略の状態だから、まずはどちらかをはっきりさせる必要がある。そこで役に立つのが、書き出し法、だ。これは、自分の中にどれくらい情報があるかを知るために、5分間だけ、レポートに関係し、そうな情報を思いつく限り書き出してみるという方法。僕は 50mm×38mm の付箋に1つの情報を1枚ずつ書いているから、ここでは情報を、枚で数えるよ。KJ 法という整理法の後のプロセスをやるためにも、付箋を使って書いたものを簡単に動かせるようにするのが理想だけど、初めてなら無理せず慣れた方法でいい。大きなノートでも電子的な方法でも大丈夫だ。この段階で気をつけたいのは、質を求めすぎないこと。質の高いものだけ書こうとすると手が止まってしまうから、レポートに実際に書くかどうかは気にせず、とにかく思いついたこと全部を書き出す。1枚には数単語から1分程度で十分。心のハードルをできるだけ下げて何でも書いちゃおう。ただし、後で読める程度には丁寧に書くのがポイント。読めないと意味がないし、読み返すのが面倒になっちゃうからね。書き出し法を実際にやるなら、例えば、この本の内容を他人に伝えるとしたら、何を伝えるかというテーマでもいい。筆記用具とタイマーを用意して、5分間だけテーマに集中して書き出してみてほしい。情報が十分ある人は5分があっという間に感じるし、足りない人は5分がすごく長く感じるはず。僕がワークショップで見たケースでは、平均すると1分で5枚以上、1枚12秒以下のペースで書き続けていたよ。これはゲームみたいに楽しんでやるといい。目標は、まず100枚書き出すこと。5分で20枚書ければ、25分くらいで100枚書ける計算になる。100枚くらいの付箋が揃ってからが次の整理ステップのスタートラインになる。もし50枚すら書き出せないなら、情報収集が足りていないということだから、関連書籍を読んだりして材料を増やそう。この100枚書き出すという目標の良さは、まず進み具合が見えること。曖昧な、レポートを書かなきゃ、より、100枚書くという具体的な数字があると、30枚書いたら30丁進んだってわかりやすいし、着実にゴールが見えるから、モチベーションが下がりにくい。さらに、忙しくても少しずつ取り組めるから中断しやすいのも大きなメリット。実際、僕は駅までの歩きや電車の中、エスカレーターの間など細切れ時間に付箋を書き足して進めているよ。重複も気にしなくていい。時間を分散していると同じことを、何度も書いてしまうかもしれないけど、それが重要度の指標になるし、似ているけど微妙に違う内容の重複は新しい発想のきっかけになる。だから重複を避けようとするとかえって負担になるから、書き出し時はとにかく気にせずどんどん書こう。ここまでで50から100枚の付箋が揃ったら、それは、情報が多すぎるという答えが出たということ。次はこの大量の情報をどうまとめるかだ。まずは付箋を机の上に並べて一覧性を高めよう。人間の作業記憶は限られているから、頭の中だけで考えていると断片が忘れられる。書き出しで外に出した情報を一覧できる形で視線だけで脳に戻せるようにするのが大事なんだ。机の上に広げるときは、ぴっちり並べるより少し余裕を持って並べるのがコツ。机の面積が限られるなら、端に未整理の付箋をぎっしり並べて、作業領域を真ん中に開ける方法もあるよ。大きい付箋を使う場合は、ホワイトボードや壁を活用したり、電子的に広いモニターで一覧する工夫も効果的だ。ここで紹介するのが KJ 法という手法。文化人類学者の川木田次郎さんが提唱したもので、関係のあり、そうなものを集めてグループ化し、まとめて表札をつけるというプロセスを繰り返すものだ。書き出し法で作った付箋を広げて、関係のあり、そうなものを近くに動かしてグループを作るんだ。関係というのは、似ているだけじゃなくて、対立していたり、含まれていたり、時間的に続いていたり、因果関係だったり、様々な形がある。グループ化は客観的にやろうとすると失敗しやすい。既存の枠組みに当てはめて分類すると、新しい発見が生まれにくいし、自分の主観を無視してしまうからね。むしろ自分の主観を大事にして、 これはこういう関係がありそうと感じたものを自由にグループ化し、後で説明をつけたり分解したりしながら整えていくのが KJ 法の本質だ。分類は階層的にやろうとすると窮屈になる。例えば、問題の原因というラベルだけでグループ化すると中身がぼやけてしまう。表札はそのグループの特徴を短く的確に表現できるものが理想。だからグループ化の段階で似ているだけじゃなくて、共通点やストーリーが感じられるものを探すのが大事。やってみると、うまく表札が作れるグループとそうでないグループの違いが分かってくるよ。大量の付箋を扱うときは、無理に全部広げるんじゃなくて、まずある程度までグループ化して表札を作り、見た目の枚数を減らして情報洪水の苦痛を和らげるといい。例えば、600枚の付箋を数十枚のグループにまとめてから、さらにまとめて章立てを仮決めするという流れだ。そうすると膨大な情報も扱いやすくなる。ここで、情報整理って、部屋の片付けと似ているんだよね。片付いた部屋は必要なものがすぐ取り出せる状態。情報整理も同じで、必要な時にすぐ使えるように準備することが目的。実際、ラベルを貼ったりグループにまとめたりする作業は、筆記用具をまとめて引き出しに入れたりラベルを貼ったりする行為にそっくりだ。だから分類すること自体が目的じゃなくて、使いやすくすることが目的なんだ。KJ 法のステップは、まずラベル作り、書き出し、次にグループ編成、関係ありそうなものを並べて集める、そして表札作り、グループに名前をつける、さらには片付かいか、空間的に配置し、矢印や囲みを加える。最後に、B 型文章化、図解をもとに文章を作るという流れ。KJ 法は繰り返し行うことで効果が増すし、僕も何度も繰り返している。ただし社会人は時間が限られているから、表札作りや図解化は必ずしも毎回やる必要はない。慣れてきて必要な時だけ使うのが現実的だよ。そして、中断しやすい設計にすることも大事。例えば僕は付箋を A4 の紙に貼ってクリアファイルで管理している。これなら机やホワイトボードを占領せずに、いつでも途中から再開できる。書類整理の方法としては、経済学者の野口幸男さんの押し出しファイリングや、増井俊之さんのクリアファイル整理法など、物理的にもデジタル的にも効率的なやり方がある。これらは、よく使うものが手元に集まるように工夫されていて、探しやすい。KJ 法の大切なポイントは繰り返すこと。繰り返すことで知識が耕され、新しいアイデアが育ちやすくなる。繰り返しのきっかけは外部からもらうこともできるし、自分で過去のアウトプットを振り返って再整理することもある。僕は紙ベースでやっていたけど、電子的にやる仕組みも試したことがあり、これからも進化していくと思う。最後に、まとめると、この章では、考えがまとまとらないという問題解決の第一歩として、まずは書き出して情報が足りているかを確認し、次に物理的に情報を並べてグループ化し、表札をつけて情報を圧縮しながら扱いやすくする方法を紹介した。これは僕が実際に執筆や講演資料作成で使っているやり方で、生産性がぐっと上がった実感がある。特に重要なのは、書き出すこと、ボトムアップでグループ化すること、うまく要約して表札をつけることの3つ。トップダウンで分類しようとすると枠にはまってしまうけど、ボトムアップのグループ編成によって新しい枠組みを作り出せるんだ。この手法は1960年代に提案された KJ 法をベースに、1980年に登場したノリ付き付箋を活用し、僕が2011年以降に社会人の時間制約に合わせてカスタマイズしてきたもの。だから丸写しするのではなく、原理を理解して自分流にアレンジしてほしい。さて、この整理の話から続いては、いよいよ新しい知識やアイデアを生み出す方法について見ていくよ。この2つの章で、情報整理と知識創造が一体となって知的生産の全体像を描き出していく出していくんだ。どうぞお楽しみに。ここまで、学び方のコツややる気を維持するためのタスク管理、そして情報のインプットや記憶の方法について話してきたね。続いては、アイデアの生み出し方についてしんぼりしていこうと思う。知的生産って言葉には、生産って入ってるから、ついついアウトプットばかり意識しがちだけど、実はアイデアってどうやって生まれるのかってところを掘り下げると、これまでの章で触れた内容が全部つながってくるんだよね。まず、アイデアを思いつくってタスクは、すごく曖昧で大きな仕事なんだ。 もし明日までに新しいアイデアを出せって言われたらどうする？机の前で頭抱えるだけじゃ効率悪いし、そもそもこれが正解っていう確実な方法はない。だから精神論で頑張れってやるのはナンセンス。こんな時はタスクを細かく分解するのが大事なんだ。分けてみるとちゃんと管理できるフェーズもあるし、管理できないフェーズもあるってわかる。アイデアを生み出すプロセスは古今東西いろんな人が研究してきたけど、僕は大きく3つのフェーズに分けて考えてるんだ。一つ目は耕すフェーズ。ここは情報を集めて、かき混ぜて、つながりを探す段階。第5章で紹介した付箋を100枚作るみたいに定量的な目標を決めて進められる部分だね。二つ目はメイエルフェーズ。これは管理できない部分で、集めた情報を寝かせてアイデアが自然に芽生えるのを待つフェーズ。締め切りがあるならそこまで待って芽生えたものを次に進める感じ。三つ目は育てるフェーズ。芽生えたアイデアを磨き上げて使える形に育てていく段階。アイデアが本当に有用かはわからないから、実験して検証しながら修正していく必要があるんだ。この三つのフェーズは実は有名なアイデア創出論の多くと重なってる。例えばジェームズ・W・ヤングのアイデアの作り方では、アイデアを生む過程を5つに分けてるけど、ざっくり言えば耕すフェーズ、資料集めと加工、メイエルフェーズ、努力を放棄して待つ、育てるフェーズ、アイデアのチェックに分けられる。ヤングは、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせって言ってて、情報をカードに書いて並べ替えながら組み合わせを探る方法を使ってた。これは第5章で触れた KJ 法と似てるよね。僕の経験だと、情報の集めと加工は何度も行き来するから、二つをまとめて、耕すフェーズと呼んでるんだ。また、河木田次郎の発想法では、問題提起から仮説を作って、実験、検証する、W 型問題解決モデルがある。情報収集とまとめは耕すフェーズで、仮説を思いつくのがメイエルフェーズ、検証が育てるフェーズにあたる。仮説を作る段階で KJ 法を活用するのも特徴的だね。さらに、ミトエのオット・シャーマーが提唱した、有理論では、人の意識状態の変化を7段階に分けてる。最初の耕すフェーズは、自分の思い込みを壊しながら外の世界を観察する段階で、メイエルフェーズは、プリゼンシングと呼ばれる自分を手放して未来の可能性を見る瞬間、育てるフェーズは、アイデアを具現化して社会に埋め込んでいく段階だ。有理論では、他者との共感が重要な要素として挙げられているのも面白いところ。このように、アイデアを生み出すタスクは細かく見ると管理できる部分とそうでない部分があって、特に、メイエル、部分は運任せで管理できない。だから、計画を立てるときは、良いアイデアが生まれなかった場合、も想定しておくべきなんだ。例えば締め切りが1週間後なら、不完全なアイデアでも育てるフェーズに進めるようにして、焦りやストレスを減らす工夫が必要だよ。では、耕すフェーズの第一歩、情報収集について話そう。河木田次郎は、知の探検学で、情報収集を、内部探検と外部探検に分けた。内部探検は自分自身から情報を引き出すことで、外部探検は他人や本から情報を得ること。ただし、この本では、僕の経験不足もあって、他人から聞く、方法は深くは扱わない。僕が他人の話を聞くのは、自分にあるアイデアを試す育てるフェーズだからね。商品開発やインタビューの仕事は、また別の話だ。まずは、自分の中にある情報を掘り起こす練習をしてみるといい。自分の考えをきちんと聞いてあげることが大事なんだ。ヤングは資料を、特殊資料と、一般資料に分けた。特殊資料は、解決したい問題に特化した情報で、例えば石鹸の広告なら、その石鹸の特徴や顧客の特徴など、一般資料は、一見関係なさそうな情報だけど、これが新しいアイデアの種になることがある。言葉になっていないものを言葉にすることも重要。言葉にすれば手で触れられるし、動かせるけど、頭の中だけだとあやふやなまま進んじゃうんだ。例えば、マイケル・ポラナインが言ったように、人は語れる以上のことを知っている。言葉は氷山の一角みたいなもので、下にまだ言葉になっていないものがたくさんある。そこで質問が、言語化のトリガーになる。フレームワークは質問の束みたいなもので、リーンスタートアップの価値仮説シートなんかは、自分に問いかけを促すツールだよね。質問の良いところは、盲点を埋めてくれるところ。でも、 フレームワーク自体も枠みたいなもので、それに縛られすぎると新しい視点を見逃したり、枠からはみ出る情報を捨てちゃったりするから注意が必要。既存の枠にとらわれない探索と利用のバランスが大事なんだ。想像は主観的なもの。客観的に説明できるものは、新鮮なアイデアではないことが多い。だから、アイデアの命名の段階では主観的に考えて、育てる段階で客観的な説明を作るイメージだよ。また、身体感覚や個人的な経験に注目するのも重要だ。抽象的な言葉は人によってイメージが全然違う。例えば、鳥の声って言われても、思い浮かべる声は人それぞれ。だから、具体的な身体感覚に近づける工夫が必要なんだ。絵を描くのもその一つ。僕がやった実験でも、創造性を植物や核融合に例えた絵が出てきて、個人やチームの違いが見えて面白かった。例え話やメタファーは、抽象概念を具体化するのによく使われる手法。ヤングはアイデア創造をサンゴ礁に例えてたし、僕は畑作業に例えてる。こうしたアナロジーは、異なる分野の知識を結びつけて、新しいアイデアを生む強力なツールなんだ。NM4 なんかは、課題のキーワードを別の空間に対応づけて連想し、それを元に戻すことで、アイデアを広げていく。これは数学の複素数の考え方に似ていて、抽象的な問題を具体的でイメージしやすい空間に置き換えることで考えやすくするんだよね。他にも、カウンセリング心理学のクリーアンランゲージという手法があって、相手のメタファーを歪めずに引き出すための質問が整備されてる。この質問を繰り返すことで、抽象的だった言葉が具体的なシンボルになり、関係性も明確になっていく。こうして個人的なメタファーが形作られていくのだけど、そのままだと他人には伝わりにくいから、育てるフェーズで伝わる形に修正していく必要があるわけだ。さて、言葉になっていないものに近づく話をしてきたけど、その一歩手前にあるのが、違和感。違和感は、なんかおかしい、理由はうまく言えないけどという感覚で、プログラマーの間では、コードが匂う、なんて表現もされる。これ、軽視されがちだけど、実は言語化されていない重要なサインだ。マイケル・ポラナインが言うところの、暗黙知、も関連していて、人は問題の解決に近づいているかどうかを感覚的に捉える能力があるんだ。言葉にできていないことを言葉にしていく手法として、シンキングアットザエッジテイっていう方法論もある。ここでは、フェルトセンスという、まだ言葉にならないけど重要な身体感覚に注目して、単語を書き出したり短文を作ったり、辞書と照らし合わせたりして、その違和感を掘り下げていくんだ。こうやって自分の言いたいことをより明確にしていく。辞書にある言葉はみんなが使う、公共の言葉で、一方で自分が話している言葉は、私的な言葉。だから自分の言いたいことと辞書の意味が合わないこともあるし、そのズレに気づくことが大事。これもアイデアを育てるフェーズで修正を繰り返すことと似てるんだよね。KJ 法でも、カードを並べて、なんか違うなと感じたり、その理由を自分に問いかけたりするのは、この違和感を手がかりにして言語化している行為と解釈できる。河木田二郎が、分類してはいけないと言ったのも、既存の枠で説明しようとすると言語化されていないものがうずもれてしまうからなんだ。まとめると、情報収集の段階では言葉にできていないものを掘り起こして言語化することが大事。言語化されていないものを言語化することで、より操作しやすい状態にできるんだ。さて、アイデアが芽生えたら次は磨き上げるフェーズ。アイデアが最初から完璧なことはほとんどない。トーマス・エジソンも言ってる通り、発明は一気に完成するものじゃなくて、失敗を繰り返しながら磨いていくものなんだよね。ここで、最小限の実現可能な製品 MVP っていう考え方が役に立つ。リーンスタートアップのエリック・ライズが提唱したもので、できるだけ小さなコストで製品を作って、顧客の反応を見て学び、素早く改善を繰り返す。これが成功の鍵だ。例えばドロップボックスは、最初に3分間の動画を作って、ファイル同期の価値が伝わるかを検証したんだ。結果、予想以上の反響があって、多くの人が使いたいと思ってくれた。これで製品の方向性が間違っていないことを確かめられたわけ。ただ、誰が顧客かによって何を検証すべきかは変わる。趣味で作ったソフトなら、お金払うかじゃなくて使い続けるかが重要になるし、その辺は状況に合わせて考えよう。有理論の最終段階をもう一度見ると、結晶化、プロトタイピング、 パフォーミングとアイデアを形にして試し、最後に社会に埋め込んでいく流れがある。これらは PDCA サイクルのように、螺旋階段を登るイメージで何度も繰り返すもの。ソフトウェアは量産コストが低いから、途中段階の製品を公開して、アップデートすることもできる。そして、他人の視点を取り入れることがアイデアを育てる上で超重要。自分の視野だけだと球体の裏側が見えないように、盲点を見落としがちだからね。意見が違うのは、むしろ盲点に気づくチャンス。自分の枠にとらわれず、相手の視点を言語化して吸収しよう。例えば顧客が、タイムマシンを作れと言ったら、物理的な時間旅行の装置だと思い込まず、それはどういうタイムマシン?と質問してみる。顧客が本当に言いたいのは、うっかりしたファイルを元に戻せる仕組み、かもしれない。この言葉はメタファで、実態は自動バックアップの仕組みだったりする。こうして質問を重ねて正しいニーズを理解することが大事だよ。最後に、もう一度、耕す、フェーズに戻ることも忘れずに、新しい視点が入ったら、情報を再度整理して、KJ 法などでまた耕そう。新しい発見があるはずだ。書籍からの学びも同じで、単に写すだけじゃなく、自分の中にモデルを作り、それを使って解説したり他人に教えたりして深めていくことが必要。こうして経験と知識が融合して、初めて自分のものになるんだ。まとめると、アイデアを生み出すプロセスは、耕す、メイエル、育てるの3フェーズで説明できる。耕すは情報収集や整理、育てるは検証や改善にあたって、学びのサイクルと密接に関連している。だから学びとアイデア創造は、逆方向のことじゃなく、ほぼ同じことだとも言える。メイエル瞬間に起こるのは、新しい結合、関連の発見、パターンの発見、モデル化や抽象化そのものなんだ。言葉になっていない違和感や身体感覚、個人的なメタファーを駆使して、まずは誰も見たことのないものを掘り起こす。磨き上げるのは、その後の話。KJ法は情報を耕し、免疫を促す有効な手法であり、磨き上げる段階では、MVP の考え方が役立つ。小さく実験して、徐々に改善していくイメージだね。次の章では、何を学べばいいのかという、よくある質問に向き合うよ。学びは知的生産そのものだから、これはつまり、何を生み出して価値を得るかという経営戦略の話にもつながってくる。君の知的生産性を実際の成果にどう結びつけるか、一緒に考えていこう。学びの第一歩、つまり、何を学ぶべきかについて考えてみよう。これまでの章では、何を学ぶかが決まっている前提で、その学び方について話してきたけど、実は、何を学ぶか、自体を決めるのが最初の大きな壁だったりするんだよね。だから今回は、その意思決定のところにフォーカスしてみよう。まず、何を学ぶのが正しいのか?っていう悩み、よく聞くよね。でもこの、正しい、って言葉、実はすごく曖昧で、場合によって意味が違うんだ。数学の世界の、正しさと、科学の世界の、正しさ、そして意思決定における、正しさは、それぞれ違うんだよ。数学での、正しさは、公理っていう土台があって、その上に論理的に積み上げられたものだけが正しいと認められるって考え方。公理自体は根拠なく正しいとされているんだけど、その公理が違うと結果も変わる。例えば、選択公理っていうものがあるんだけど、これは一見当たり前に思えるけど、無限の集合を扱うと直感に反する結果を生むことがある。数学者の間でもこの公理を受け入れるかどうかで意見が分かれているんだ。一方、科学の正しさは何度も実験して結果が変わらなければ、その仮説を正しいとみなすという考え方。だけど数学と違って、科学は繰り返し検証して信頼度を高めていくスタイルだよね。例えば、素数は全て奇数という主張を100回ランダムに確かめても、それが絶対に正しいとは数学的には言えない。けど科学では、そうやって裏付けられたものを正しいとして使うわけだ。ここで面白いのは、意思決定の正しさは数学的にも科学的にも捉えられないということ。なぜなら、意思決定は多くの場合、一度きりの出来事だから。例えば大学1年生が、プログラミング言語 X を学ぶべきか?と悩んでいる時に、それを科学的に検証しようとしても、実際に何年もかけて比較実験をしないと結論は出せない。でもそんな時間は待てないし、そもそも本人が何度も同じ選択を繰り返すこともできない。だから意思決定の正しさは、 事後的に、それが有用だったかどうかで判断されることが多いんだ。今、どの選択肢が正しいかわからなくても、どれを選んでも間違いじゃない。選んだ後で結果を見て、その結果が役立っていれば、正しかったと言える、というわけだね。この考え方をわかりやすく示したのが、アップルのスティーブ・ジョブズの有名な言葉。彼は、未来に向かって点をつなぐことはできないけど、過去を振り返れば点はつながると言っている。つまり、今は何が役立つかいからなくても、後から振り返ると意味が見えてくる。だから、将来いつか役に立つと信じて動くことが大事なんだ。じゃあ、何を学ぶかをどう決めればいいのか？ここで経営戦略の考え方が役に立つ。時間やお金、やる気といった限られた資源をどう投資するかを考えるのと同じことなんだ。まずは、探索戦略から。これは、まだ自分が興味を持てる対象を見つけられていない人向け。いろんな分野に触れてみて、興味が湧くものを見つけよう。例えば大学生なら、授業や図書館、書店など多様な機会があるから、そこでいろいろ試してみるのがいい。迷ったら、プログラミング言語の例で言うと、悩んで何かを始められないよりも、とりあえずどれか一つ一つ学んでみる方が効率的。ほとんどの言語は共通の概念が多いから、一つの言語を覚えれば他も学びやすくなるんだよ。次に、知識の拡大再生産戦略。これは特に社会人に向いている。社会人は、仕事を効率化して時間を作り、その時間を新しい学びに投資する、って考え方。仕事の中で得た知識を活用して、時間やお金、立場といったリソースを増やし、それをまた学びに投資する。例えば社内である分野に詳しくなれば、相談が集まってくるし、そこで新しい情報も手に入る。そうやって自分の価値を高めていくわけだ。そして、卓越を目指す差別化戦略も重要。近くにいる人と同じことを学ぶのは楽だけど、差別化にはつながりにくい。例えば同じ分野のトップの人がいて、その人と同じことをしても、結局に番手になってしまう。仕事もトップに集中してしまうからね。だから自分だけの専門性や組み合わせを作ることが大事。先輩が苦手な分野をカバーしたり、異なる分野の知識を掛け合わせて独自の強みを作る。これを双子部の知識と呼ぶこともあるよ。さらに、連続スペシャリストという考え方もある。これは一つの専門性を身につけた後、それを活かして別の分野に挑戦し、また専門性を築く戦略。まさに拡大再生産と卓越追求の融合だね。例えば大学院で研究した専門性を活かして就職し、そこでさらに新しい専門性を育てていくイメージだよ。最後に、知識の貿易商戦略。これは複数の組織や分野の間をつなぐ役割を担うことで価値を生む戦略。例えば社内の複数部署や社外のボランティア活動などを通じて、異なる知識の流れをつなぐ存在になること。こういう人は双方の情報を集めて活用できるから、自分の価値もどんどん高まる。もちろん社外との交流はハードル高いかもしれないけど、そこにチャンスがあるんだ。そして何より大切なのは、学ぶっていう時に知識をただ受け取るだけじゃなくて、自分で新しい知識を生み出す力を育てること。教科書の知識を丸暗記しても差別化にはならないけど、応用して新しいアイデアや解決策を生み出す力こそが価値の源なんだ。これがこの本のタイトルが、エンジニアの学び方、じゃなく、エンジニアの知的生産術になった理由だよ。これまで説明してきたことを踏まえて、次は実際にどうやって学びを深め、知識を創造していくか、その具体的なテクニックや心構えについて見ていこう。学びの旅に出るみんなにとって、ここからが本当のスタートになるはずだからね。今回は、索引について話を進めていくよ。索引っていうのは、技術書や専門書でよく見かける一覧表のこと。何が書いてあるか一目でわかるように、キーワードや重要な用語をまとめてるんだ。でも、ただの単なるリストじゃなくて、知識の宝庫みたいな役割も果たしてるんだよね。例えば、アジャイルや、ポモドーロテクニック、AI、なんかの言葉が索引に並んでると、それだけで、その本がどんな話をしているかイメージしやすい？しかも、索引には関連用語や著者名、概念、さらには技術的なキーワードまでぎっしり詰まっている。これがあると、読み返したい時にすぐに探せるし、理解を深める手助けにもなる。この作品を作る時に気をつけたいのは、 あまりに細かい用語を全部入れすぎると逆に探しにくくなっちゃうこと。だから、適度な粒度で、読者が実際に知りたいと思う言葉やフレーズを選ぶのがコツなんだ。そうすることで、効率的に情報を引き出せるし、読み手の学びもスムーズになる。さらに、索引は単なる言葉の羅列じゃなくて、知識のつながりを感じさせるものでもある。例えば、記憶と感覚反復法や認知インターフェースが同じページにあったりすると、そこから新しい発見や理解が生まれることもあるんだよね。だから、索引を見るだけで本の全体像や著者が伝えたかったポイントが浮かび上がってくることも珍しくない。そして、デジタル時代になるにつれて、索引の役割も広がってきている。オンラインの検索機能やタグ付けなんかは、昔ながらの索引の進化系みたいなもの。だけど、やっぱり目で見て確認できる索引には独特の良さがある。パッと目を通すだけで内容の全体像がつかめるから、学習や復習の時にめちゃくちゃ役立つんだ。最後に、索引を活用するコツを一つ。自分が読んだ本の索引をざっと眺めてみると、その本の肝がどこにあるかが見えてくる。そうやって索引を使いこなすと、ただ読むだけじゃなくて、知識を取りに行く感覚が養えるんだ。まさに知的探検の地図みたいな存在だよね。次は、この索引を活かして実際にどうやって効率よく学習や情報収集を進めるか、そのテクニックについてシンボリしていくよ。お楽しみに。